皆様、おはようございます。クーラです。本日10月の14日、体育の日でございますね。祝日、ハッピーマンデーでございます。今回ですね、3連休取ることができまして、おかげでですね、ずるずるとこう収録がずれてしまいまして、まあ、3連休の3日目に収録しているところでございます。というのもですね、この3連休、前2日でですね、イベントがありまして、1日目はですね、ゴルフに行ってきました。上司に連れられてですね、なかなか、会社でもお偉いさんとですね、ゴルフをしてきたりとか、あとはですね、高畑ワイナリーっていうですね、ワイナリーに行ってきまして、秋の収穫祭というイベントをやっていましてね、ワインを大放出しておりましたので、試飲したりとか、他にもいろんな食べ物食べたりとか、まあ、楽しんで参りました。そしてですね、今日はですね、この前発売しましたグランドセフトオート5。ですね、もう、木曜に出て、でも土曜日ゴルフだから、あ、違うな。お偉いさんが来てたので飲み会をして、で、土曜日ゴルフだからって金曜も練習して、で、土曜日ゴルフで日曜日飲んじゃったからあんまできなくて、今日ですよ。今日やっとグラセフ、5はですね、たくさん楽しめそうです。すでにですね、まあ、いくらかはやったので、それについて話していこうとは思うんですが、今日はですね、そっちのグラセフも楽しんでいきたいなと思っているところでございます。そんなところでしょうかね。今回はですね、そのあたりを話してみようと思います。そしてですね、あともう一つだ。最近やっておりますカウントダウンコーナーも今回もですね、98回ということでですね、あと来週やって再来週、10月27にはですね、最終回じゃないや、100回をですね、収録しようと思います。それについてですね、お便り等々も募集してますので、ぜひ、よろしくお願いします。お便りなんですけどね、過去90何回分のですね、タイトルだけとりあえず列挙した記事を出しましたので、ああ、これ聞いた、これ特に印象に残ってるな、みたいな回があったら、ぜひですね、それについて、お便りくれると嬉しいです。印象に残った回というタイトルでですね、募集しております。どうでしょうね。まあ、27日、100回ではですね、まあ、過去回を振り返って、まあ、反響があった回もあれば、あと自分が好きだった回とか、まあそういうことについて話していこうかなと思います。そんな感じで、今回はですね、そのあたりを話してみようと思います。違う。それで、カウントダウンコーナーか。カウントダウンコーナーはですね、今回はですね、やっぱりこう自分が影響を受けたポッドキャストさんとなるとこれを外せないでしょうということで、ゲームのバトさんについてですね、ちょっと紹介してみようかなと思います。まあ、紹介っていうのもおこがましいんですけどね。いろいろ影響を受けたとか、ここが良かったとか、印象に残ってるよとか、そういう話をしてみようと思います。それでは、本編、行ってみましょう。クーラ×さんの一人ぼっちラジオ、ぼっちら。パーソナリティのクーラ×さんです。ぼっちらは、ゲーム、アニメ、本などなど、何でもありの一人トークポッドキャストです。よろしくお願いします。ということでですね、今回はい、3連休何かと楽しんでおります。3連休ね、9月から3連休あって、10月もあって、11月も文化の日がちょうどくっついてですね、3連休がありますよね。いやー、なかなか、観光業とかはですね、いいシーズンなんじゃないかなと思いますね。で、自分にとってこの3連休がですね、なかなかこう、記念すべきでもないんですけども、まあ、ちょうどこの時期にそういうイベントが重なってるだけなんですけども、10月のですね、16日でですね、ぼっちらもですね、2周年を、迎えるということでですね、連休明けて、15日にサロンドロンダンやって、16日に2周年を迎えると。うん。はい。などなどですね、イベントがあったりとか、あと11月もですね、文化の日、2、3、4ってこう、3連休やって、5日がですね、実は自分の誕生日でですね、そういう感じで、まあ、3連休もどっか行こうかなとか、 思っているところでございます。まあそんな感じでですね、さらに今回はそこにその、ぼっちらの100回も被ってきて、うんたらかんたらなって、自分の中ではこう、この1ヶ月がですね、こう、ぐいぐい盛り上がってきている時期でございますね。楽しんでいこうと思います。そしてですね、その楽しんでいる中のですね、今回の3連休の話ですよ。初日ですね、10月の12日土曜日です。ゴルフに行ってまいりました。クーラかけるさんのゴルフ1年ぶり3度目ということでですね、去年始めまして、去年2ホール連れてってもらってですね、両方163、まさかの2回連続163というですね、不思議なスコアを叩き出したんですけども、まあですね、まあ、面白いかというと別に面白くはなかったですね。あの、163っていうとですね、こうまっすぐ飛ばずに、ね、コースからはみ出て、そこから何打も、戻して、ミスショットして、っていうのを繰り返して、やったはぁ、穴に入ったっていうのを繰り返すと163ぐらいになるんですよね。で、そうなってくると、まあ別に面白くはないですよね。ミスショットも、思ったように打てないしね。でですね、まあ、ゴルフももう続けないかなとか思ってたんですけども、今年入ってですね、まあ、ぽつぐらい練習してたんですけどね。はい、そしたらですね、ちょうどお依頼さんがですね、お依頼さんって言うとあれですけど、偉い人がですね、来るということで、まあ、せっかくだからうちの、部署でやる人もいるのでね、その人たちを集めてコンペでもしようよということで、そこに混ざっていったんですけどね。じゃあ、1ヶ月後にあるっていうことでですね、先月から、本腰入れてですね、練習してたらですね、急にこうなんか、うまくいくぞみたいな時が来ましてね、先月の末ぐらいだったんですけど、全然、今まで飛ばなかったドライバーが飛ぶようになったりとか、そんな感じでですね、今回は頑張ろうと思って臨んだらですね、今回はですね、なんと131ということでですね、どれぐらいだ、平均ダブルボギーぐらいですか、平均ダブルボギープラスアルファぐらいですね、そんな感じでですね、ほどほどにできました。はい。今後もですね、まあ、機会があったらやろうかなと、面白くなってきたかなぐらいのところで、今回は楽しませてもらいました。天気がですね、なんかすごくてですね、前日から雨だよとは言ってたんですけども、まあ、天気予報で雨って言っても、まあね、実際はどうかなと思って、雨雲の動きを見たんですね。ヤフー天気で雨雲の動きって見てみたらですね、山形にですね、こう、山形から一筋の雨雲がこうずーっと連なってましてね。何時間こうスライドさせても山形県にだけ雨雲がかかっているみたいな。これは今日一日雨だな、みたいな。雨雲でですね、ノックアウトされそうになったんですけども、実際はですね、ずーっと雨が降っていたというわけじゃなくて、朝降ってて、ちょっと強くなったなと思ってやってたら、あれ？晴れてきた、晴れ間だと思ったら、もうなんかあれ暑いなぁなんて、もうカンカンでね、雲もちょっとしかなくて青空っていう感じだったのが、また1時間後ぐらいには暗くなって雨が降って、で、お昼ご飯食べる頃にはもうなんかすごい斜めに吹きつけてくるような雨になってて、でも、お昼明けたらまた晴れて、また降ってみたいな不思議な天気でしたね。まあ、やる方としては、ずっと雨よりはね、晴れ間があった方が良かったんですけど、なんかこう、捉えどころのない天気だなと思いながらみんなやっておりました。まあそんな中でもですね、まあほどほどに、ちゃんと前に飛んだりとか、じゃあここはあとこうやって打って、その次でこうやって寄せようとか、そういうのがですね、ちょっとずつこうできてきてですね、まあ面白くなってきやがったというところですよね。まあ、そこまでね、自分から進んでやることではないんですけども、でも、ゴルフ、こうやってなってくると面白いんだなっていうのがちょっと分かったような気がしました。そしてですね、もう一つ、連休二日目、13日にですね、その時一緒にいた上司がですね、実は明日、高畑ワイナリーっていうですね、高畑町だったかな、山形県で言うと、山形県の南の方にある米沢市のちょい北ですね。ちょい北に高畑ワイナリーっていうですね、ワイナリーがありまして。すごいですね、なんでしょうね。 有名なところなんですよ。すごい人気のあるワイナリーさんですね。よくです。駐車場もすごい広くて、施設としてもですね、こう、なんだろうな、広いお店型になってるっていうんですかね。観光客もバスで観光しに来ましたっていう人も受け入れられるようなワイナリーさんですね。すごい人気があるんですよ。でですね、今回も自分も山形県はこう、車社会ですからね、なかなかこう、飲みに行く機会っていうのがなかなかなかったんですよ。いいところあるんだって知っててもですね、まあ行くとなったら車になっちゃうしな、運転手さんがいればなとか、まあ電車で行くことでもないかなっていうぐらいの、ちょうど機会があれば行きたいぐらいの、ね、場所だったんですけども、今回ですね、高畑ワイナリーさんで秋の収穫祭というのをやっていたんですね。秋の収穫祭、ですね、まあもともと秋しかやっていなかったのが、今春秋ってやってるイベントなんですけども、収穫してですね、ワインをいっぱいできましたよっていうのをですね、公開するイベントだそうで、まあ、敷地も広いということでですね、いろんな他のライブとか、出店というんですかね、白い、テントを建てて、地域の美味しいものとか、他にもホットスナック系出したりとか、近くのソーセージ屋さんのですね、ぐるぐるソーセージっていうのがすごいうまかったんですけどね、そういうの出してたりとか、すごいですね、一つのお祭りみたいになっていましてね、それに上司と行こうということになりまして、上司と上司の奥さんと、あとこっちの、まあ、ほぼ同期の、3人を連れて行ってですね、結局5人で行ってきたんですけど、もう話も盛り上がりましてね、自分たちはこう、なんだ、若手というか、まあ、自分の近い3人はですね、現地でワインを試飲するために、現地でワインを他、グラスワインとか飲むために抑えていこうと、あんまり飲まずに行こうと思っていたらですね、お昼行くときからですね、電車乗ってる上司お二人方はですね、早速ですね、ビールを取り出しましてね、ああ、美味しいね、なんて、秋空を眺めながらね、電車でビールなんてたまんないね、って言っててですね、はい、それに釣られてですね、他の3人も飲み始めたと。いやー、行きからですね、ちょっとほろ酔いで現地まで行ったという感じですね。本当にですね、いい秋晴れでして、さっき言った1日目とは打って変わってですね、ずっと晴れておりましてね、ちょっと風はあったんですけど、もうでもあの天気で、ほど良い気温でですね、電車に揺られながら昼からお酒なんてね、もうたまりませんで、たまりません。たまりません。そしてですね、現地に着いて、高畑ワイナリー着きました。ですね、まず試飲っていうのがありましてね、もともと、今まであった種類のワインを、試飲できるんですよ。で、ですね、すごい高いのからですね、新酒からですね、スパークリングもあって、そして、まあ、車、いっぱい止められますからね。ドライバーさんのためにいろんなジュースをですね、出していたりとか、ブドウ、桃、ラフランス、あとなんかあったかな、なんか、みたいな感じでですね、ジュースがですね、なかなかいいやつで、むしろ試飲ではジュースが一番値段効率いいんじゃないか、みたいな、そんなジュースを出していたりとか、そういうところでまず試飲しましてね、いやー、どれも美味しいんですよ。何年前だったかな、山形に来た頃に一回ポツンと行った時があって、その時以来だったんですけどね。いやー、相変わらずすごいクオリティだなと思いながらですね、試飲しまして。ですね、全体的にはですね、白が多いんですよね。どうなんでしょう、一般的には赤と白半々ぐらいとかいろいろ言われますけど、品種的になんですかね、白が多かったですね。でもそれでも白でも本当にいろんな顔がありまして、甘みがもうね、ねっとり蜂蜜のように甘いものから、新種のね、酸味を抑えながらもでもさっぱりスッキリっていうですね、ワインもあって、そしてまた中には高級なですね、マホロバの貴婦人っていうですね、高級なものもありまして、あれの、酸味と甘み、あんな両立したワイン初めて飲んだなとか、まあいろいろ楽しみました。ですね、そしてそう、マホロバの貴婦人の赤なんですけどね、甘口の赤っていうのがですね、また飲ませるなと、さすが貴婦人だなと思いながら飲んだりしましたね。いや、そんな感じでですね、楽しみました。今のマホロバの貴婦人についてはですね、まだあといくつかストーリーがあるので、もうちょい後で紹介しますけども、そんな感じでまず試飲しましてね。で、他にもですね、ライブとかもやってまして、山下久美子さん、布袋寅泰さんの元奥様という方が来たりとか、あとはですね、外で、グラスワインを 買えるんですね。で、グラスワインで買って、グラスがもらえるんですね。もらえるっていうかそのまま買うんですけども、で、あとはおかわりはその後は割安で飲めるよっていうグラスワインもらいましてね。だいたいこう、会場に向かう人も、来る人もですね、去年もらったのがあるよっていう人もいれば、持って帰って、あ、じゃあ次回以降はこれ使おうっていう人もいたりして、いい感じのですね、グラスワインをいただきました。でですね、さらにまあそのグラスワインに合わせて、さっきも言いましたぐるぐるソーセージとかですね、米沢牛の牛串とかですね、ああもう、たまりませんでした。秋空のですね、元ですね、ワイワイしながらですね、また隣の人とも仲良くなったりとかしてですね、テーブルに座って、楽しんだりしてましたね。で、まあそんな感じでですね、まあこう、楽々ですね、なんだ、まったり楽しんでいるかと思いきやですね、実はですね、人がすごくて、その上司と奥様はですね、もう何年だ？もう何年もですね、毎年来てるらしいんですよ。でもそれでもですね、こんな見たことないっていうぐらいすごい人が来たみたいでですね、もうごった返しておりましてね、特に試飲ができる屋内なんかをですね、もう人でですね、かき分けていかなきゃいけない感じで大変でしたね。で、外もですね、ライブ会場ももう人すごかったですし、食べ物もですね、行列がすごくて、20から30分ぐらい並んだりしてですね、大変でしたけども、でもですね、あ、まあ、どれもですね、みんなこう、分担していろいろ並んだり買ってきたりしてですね、楽しみました。そしてですね、そう、午後から風も強くなってきましてね、なんかいろいろ吹き飛んで大変だったんですけどもね、そんな感じで、何かとありましたけども、でも秋空の下ですね、みんなでお昼からお酒飲んでですね、で、こう笑い合っててね、はい。とてもいいイベントでございました。ありがとうございましたってところですね。ただですね、ちゃんとオチじゃないんですけどね、オチにしましょう。オチがついてましてね。ですね、実は帰り高畑ワイナリーから帰るとき高畑駅まで行くんですけど、高畑駅に駅の中にですね、温泉があるんですね。温泉がある。で、そうなるとですね、まあ温泉、まあ入るから、温泉の準備しとけよってことでみんなに言ってたんですよ、上司がね。じゃあ、はい、じゃあ、まあ、タオルとか着替えとかって感じで持ってってたらですね、若手のうちの一人、まあ、自分にとっては先輩なんですけどね、先輩がですね、手ぶらで朝来てたんですよ。あらあら、手ぶらですかみたいな。まあ、本人は大丈夫だよ、みたいなこと言っててですね。まあ、実際大丈夫だったんですけども、結局ですね、ワインを買って帰る。ことになりましてね、ワインを買って帰ろうってことになって、その先輩もですね、ワイン買ったんですよ。で、そしたらですね、ボトル2本買ったんですね。ボトルを2本買ったんですよ。そしたらまあちょうど2本入るぐらいのまずボトルをクッションをかぶせて、でボトル2本入るぐらいのビニールをね、こうかぶせて、ビニールに入れてきたんですけども、さらにですね、もう1本ハーフボトルっていうんですか、普通のボトルのハーフぐらいの、シャンパンをっていうかスパークリングワインを買ってですね、あ、これもいいやつなんだよねって言って買ったんですね。なんだろうと、はいはい、それをですね、その袋に詰めてね、ちょうどこう袋がこうピチピチになるぐらいになっちゃってましてね、まあちょうど入ってよかったねなんて言いながら帰って行って、で、高畑駅で、お風呂みんな入ってね、温泉入ってですね、あーよかったねなんて言って、まあさらに風呂も出て、もう一杯飲もうやなんて言ってですね、出て行ったらですね、先に出ていた上司とですね、先輩がですね、何やらこう、なんかこぼしちゃったのかなみたいになっててですね、下がこうなんか液体が流れててですね、あらあらってなってたらですね、なんかすごい上司じゃないや、先輩がね、すごい残念な顔をしていてですね、よく見てみたら、その、ボトル2本用のビニール袋がですね、すごいビシャビシャになってるんですね。ボトル2本と、スパークリングハーフボトルが入った袋がですね、ビシャビシャになっていて、おっとこれはと思って、その袋を見てみたらですね、ボトルの下半分がですね、割れていまして。しかも1本だけかと思ったら2本割れてしまっていましてね。しかもそのうちの1本が先ほども出ました。私たちを迷わせた幻の貴婦人だったと。おう、先輩がですね、その後しばらくぐったりしていましてね、あ、やっちまったと、いうところでしたね。すごいピチピチに詰めたね、ビニール袋を、外の、 テラスというかテーブルがあってですね、あーテーブル、まあ、5人座るしって言って荷物をですね、床に、タイルの床に置こうとしてですね、あー誤ってこうカツンとやってしまったようでガチャンってなってですね、いやー、ミステリーなんだ、火曜サスペンスドラマとかに出てきそうなね、下半分だけ割れたワインボトルっていうのもなかなか怖いものでしたけども、それよりもですね、がっかりした先輩の顔がまた怖いものでございました。まあその後ですね、すぐみんながネタにしたりとか、あとはですね、みんなでこう、乾杯のビールをおごってやったりとかしてですね、おごってあげたりしてですね、すごいですね。立て直しまして、すぐ後にはですね、自分の今回のをネタにしていたりしてですね。いや、まあ、丸く収まってよかったなというオチでございました。いやー、まあ、幻の貴婦人ね、別の、これ名前出していいのかな？まあ、別の知り合いがですね、ツイッター上の知り合い、あ、実際リアルでも会ったことある人なんですけども、ですね、その人も前、高畑ワイナリーに来て、まあ、幻の貴婦人を買って帰ったんだけども、途中でなくしてしまったということでですね、何やらこの幻の貴婦人、なかなか悪い人のようですね、と勝手に演技悪くしちゃいましたけどね、今度はですね、自分実はですね、今回貴婦人はですね、死因だけに留まっていたので、次ね、行って買った時は、もう最新の注意を払ってですね、アタッシュケースに入れて、SP も2人ぐらいつけてですね、買って帰ろうと思っているところでございます。そんな感じでですね。いやー、楽しみました。楽しみました。そしてですね。まあ、頭から言っております。今回は3連休でございます。そして3連休の今、3日目ですね。3日目のお昼収録しております。もうこの3連休ね、となるとまだあと半日ありますからね。この半日は何をして過ごそうかなという話を後半にしてみようと思います。右手にボトルを。左手にグラスを。ぼっちら。というわけで、はい。冒頭にも言っておりました。3連休の3日目はこれをやろうと思います。グランドセフトオート5。はい。買いましたよ。楽しみにしておりました。今年入ってですね、秋発売だよなんて情報が入ってきて、あー、来たかと。去年グラセフ4のダウンロードコンテンツ同梱版でですね、すっかりハマってしまいまして、2個にすっかりハマってしまいましてね。いやー、過去作に比べて比較的真面目になっちゃっててなんて話も聞きましたけども、自分はあれぐらいほどほどに真面目な感じがですね、またたまらなく面白かったですね。なんだろうな、特に4はですね、銀行強盗ミッションがですね、大変好きでございまして。とりあえず銀行ごと行って、4人組ぐらいかな ?4 人組ぐらいで、主人公2個も入って、銀行ごとした後のミッションですね。銀行から出ようとしたらもう機動隊がもうワンサが来ていてですね。まずドアを開けたらもうタクシーと機動隊とどっさり行ってですね。それをまずくぐり抜けて、細い道に入って、指定した車のある場所まで行かなきゃならない。でもですね、その間にはもうですね、どの道入っても機動隊がいるもう、畳みかけるようにですね、撃ってくるのをですね、かいくぐって倒してっていうのを繰り返していくんですけどね。あそこですっかりですね、ハマっちゃいましてね。あ、これ面白いな、となっていたんですけどもね。まあ、今回ついに5が来たと。いやー、いやはや、もうこれを楽しみにですね。今年を生きていったと言っても過言ではないというのがですね、10月の10日木曜日に発売いたしました。でですね、ずっと楽しみにしていたんですけども、最近ずっと話しておりましたモンスターハンターありましたよね、ずっとやっておりました。でですね、もう自分はもう10月10日グラセフに照準を合わせたいんだけども、モンスターハンターが非常に面白くてですね、すっかりハマってやっていて、どうしようかなと。で、落としどころをですね、考えたんですよ。10月9日にまでにですね、村クエはクリアして、集会場もハンターランク7で、7クリアして、上限解放すると。そしてですね、お得意のランス、いい、お得意っていうか、使っているランスをですね、まあ、区切りのいいところまでやるっていうのをですね、目標にやっておりまして、ちょうどですね、10月の9日にそれを達成しましてね、なんだっけ、まあ、とりあえず、ハンターランク7のですね、ラスボスを倒しましてね、いやー、 あんなサイズのが出てくるとは思ってなかったので、最初はびっくりしてしまったんですけど、でも行動パターンを見極めたらですね、まあほどほどにできたなというところでした。ちょうどその直前にですね、竜、属性竜のですね、ランスを作っていてですね、ちょうどラスボスが竜弱かったので、殴りまくってですね、倒しました。この竜もですね、風化した槍シリーズでですね、やっと作り上げた、竜属性の槍だったんですけどね、属性攻撃力680っていうですね、ちょっと破格の、やつを手に入れましてね、すごい長いんですよね。ランスって背中にこう持って、あと右手に盾持ってるんですけどね、その背中に背負ったランスが長すぎてですね、集会所で野良の人を呼んでですね、ラスボス行ったんですけども、全然知らない人なんですけどね、クーラさんの槍超長え、わらわらって書かれましてね、自分もこう調子に乗ってアクションで落ち込むってやるとですね、ORZ、顔文字の ORZ みたいになってですね、ちょうど突っ伏すんですよね。ガクって突っ伏すアクションがあるんですけど、そうすると背中に背負ったランスがですね、ちょうど相手にバンってぶつかるっていうですね、ネタを集会所でやったら、相手もですね、その集会所で、相手じゃねえか。トリキラさんと一緒にやってたんですけどね、トリキラさんも、当たんねえよ、なんて言って、なんだっけ、踊るじゃねえな。なんだっけ、挑発じゃなくて、当たんないよ、みたいなアクションをしてですね、それはそれで楽しんでいたんですけども、そんな感じでですね、はい。とにかく、楽しみました。そしてですね、ちょうどクリアして、なんとなく45だったかな、条件解放されて、まあ、そこまで貯めていた分でですね、レベルアップして、てれれれってってって、てれれれってってってをですね、繰り返しまくりまして、45で、再開したんですけどね。いやー、その中、トリキラさんは54ってね、どんだけ他のクエをこなしていたんだっていう感じなんですけどね。そんな感じで、まあ、とりあえずこれで一区切りついたなと。そして、ランスの武器もですね、それまでしばらく貯めていて、とりあえず、属性攻撃のランスは一通り揃えて、火、水、氷、炎、火、水、氷、電気、竜ですね。そしてあと毒も一本作りましてね。麻痺と爆破は作ってなかったんですけど、まあとりあえず一通りできて、まあ今後なんかまたやろうよなんてなっても、どれも対応できるよっていう感じでですね。あと防具もですね、グラビド S かな？グラビド S で一通り揃えておりまして、ランス用のですね、ガード強くしたランスで、防御も強くてですね、450ぐらいあるんでね。まあ、とりあえずしばらくは大丈夫だろうっていう防具にしてあります。まあ、そんな感じでですね、ああ、やったぜ。ちょうどラスボスも倒したぜっていう区切りをつけてですね、グラセフ5に入ったわけでございます。グラセフね、10月とかやってきましたよ。ですね、毎回この、今年知ったんですけどね、この発売日にゲームを買うっていう、まあ、発売日にゲームを買う論なんですけどね、もともと Amazon さんを使っていたんですけども、なんだっけ、ヨドバシオンライン、ヨドバシカメラのオンラインのがですね、Amazon さんに対抗してですね、発売日当日に届きますよっていうのをやってましてね、今年の中旬ぐらいかな、同期に、じゃあ後輩に教えてもらいまして、すっかりそれをずっとやってるんですけどね、値段がですね、まあ、ポイント制なんですよ。ヨドバシポイントなので、ポイントがつくんですよ。で、まあ、その分、定価はちょっと高いんですけど、その後も引き続いて使うんだったら、Amazon さんよりも、Amazon さんと同じぐらいかな？安いので、まあね、それだったらいいじゃないか。当日届いて、他のお店より安いとなれば、じゃあ使おうかなってことで使っております。今のところですね、一回も外れなく当日届いてるので、このざまを食らわずに住んでて助かってるなというところでございます。そうなんですよね。山形に住んでると、物によっては、ね、当日届かないなという話も、当日配送とは言っても、当日に届かないなという話も聞いたことあったんですけども、はい。ヨドバシオンラインはですね、ちゃんと毎回、当日届いておりますので、重宝しているところでございます。でですね、ただその日、飲み会があってですね、すぐにはできなかったんですけども、でもまあ、ポツポツですね、今日までやっております。ですね、グランドセフトオート5、来ました。今回はですね、過去作と比べていくつもですね、新しくなった点があってですね、それぞれ、あげれば、キリがないことはないんですけど、いろいろ変更点がありましてね。でも一番 変わったのはやっぱりこれでしょうね。使用キャラをスイッチできるってのですね。使用キャラをスイッチできる。主人公級のキャラがですね、3人いるんですね。マイケルとフランクリンとトレバーですね。3人いて、ミッションをある程度進めると3人とも使えるようになるみたいですね。でこの3人、今のところまだトレバーを出してなくてですね、早くトレバー使いたいんですけどね。スイッチできるんですよ。で、下、十字キーの下を押しながら、R、右の、アナログスティックでですね、キャラを合わせると、そのキャラから始められるというところでですね、スイッチできるんですよ。で、多分なんですけど、どの場面でもスイッチできるんですよね。マイケルだったかな、マイケルで進めてて、あるミッションが、やべ、あと一発食らったら死んじまうよって時で、もうダメだ、絶対絶命だって時に、苦し紛れでスイッチしたらですね、フランクリンに移ることができて、助かったんですよね。多分、あれ違ったんだったかな？なんか勝手に死にかけてたのかよく覚えてないんですけど、とりあえずスイッチできちゃったなんてやっててですね。で、スイッチした後もですね、さすがにこれフランクリンに違う、マイケルに戻ったら、同じところから始まって、結局死ぬんだろうなと思ってたら、マイケルに戻ったらですね、普通のあるスタート地点から始まりましてね、あれこれ、ミッション、達成できなかったとはいえ、死ぬよりは良かったかななんて思いながら、はい、遊んでいるところでございます。どちらもですね、スキルとか色々ありましてね、射撃とか、いろんなスキルがあってですね、自分射撃場に今入り浸っててですね、射撃場面白いですね。撃つね、エイム能力がうんたらとか言うほど厳しいゲームではないんですけども、でもほどほどにですね、撃つのも精度が必要になってくる時があってね、乗り物に乗ってて、乗り物に乗りながら撃つっていう時なんかはですね、なかなか難しくてですね、その練習をしたりとかしてたんですけども、射撃、その延長でですね、射撃場も、ほどほどにやっておりまして、面白いんですよね。単純なんだけど、マシンガンとかですね、マシンガンとか、ハンドガンとか、ショットガンとか、楽しんでやっているところでございます。あれもですね、一つこう、ランキングというか、得点方式になっているので、それもね、地味に面白いというところですね。で、いろいろ、面白いのとかやってるのとかあるんですけど、今回ですね、そうだな、フォートの変更点でキャラスイッチングもあるんですけども、もう一つ、これすごい地味なんですけどね、自分が好きになったのが、ユーザーインターフェース UI の変更なんですよね。武器をですね、変更する UI が変わりまして、今まではですね、武器を確か、なんだっけな、どうだったっけ、画面には1アイコンしか出てなく、画面右下に確か武器のアイコンが出てて、隣の武器ってこうスクロールしていかなきゃいけなかったんですね、確か。だから手榴弾を使うにも、手榴弾確かこのスクロールのこの辺だったなって言って、ポッポッポって何回もスクロールして、手榴弾だって言って使う、なんていう、ユーザーインターフェースだったのが、今回はですね、武器変更が左だったかな？矢印の左を押しながら、左を押すと、画面にパッとですね、時計のようなものが出てきましてね、それとあと、右のアナログスティックが対応してましてね、アナログスティックの上の方を押すと、時計の12時あたりにある武器を選んだりとか、アナログスティックの、例えば4時ぐらいを向けると、4時あたりに表示されている、武器を選んだりとか、そういう感じで直感的にですね、じゃあこれ使おう。ちなみに手榴弾は左下の方なんですけどね、7時ぐらいのところにあるんですけどね、それを選んだりとか。非常にわかりやすくてですね。で、しかもその武器選択画面になると画面はスローモーションになるんですね。ゲーム進行がスローモーションになるので、なんか動作をしていても、気軽に武器を変えられるという感じですね。これなかなかいいなと思っていますね。もともとその武器を変える時間もリアルだとか思う面もあるんですけども、でもね、ただユーザーインターフェースがめんどくさいよりは、多分これぐらいの方がね、直感的でいいと思います。そしてですね、もう一つ、これ武器だけじゃなくてですね、他も、こうやってスイッチできる、違うな、変更できる UI を使われてましてね、 車に乗ってると、ラジオが聞けるんですね。カーラジオ。しかもこれね、グラセフはこだわってまして、本場のですね、いくつかの番組、多分、まあでも本当の番組じゃないのかな、ちょっとわかんないんですけど、20番組ぐらいですね。20もないかな。まあ、20番組ぐらい、カーラジオが用意されていまして、それぞれちゃんとロゴもついててですね。しかもちゃんと普通の番組やってるんですよね。いろんな曲を流したり、トークをたまにしてたりしてね。あれ、これ本当のラジオなんじゃないかなと思って、ちゃんとちょっと調べてないんですけど、本当に向こうの世界観で車に乗って、ラジオ聴いてると、もうなんか、ね、向こうの世界にいるみたいだなっていう感じになるんですよね。ラジオがですね、ポッドキャストやってるとかそういうんじゃなくてですね、単純に、車に乗ってるのが面白いんですよね。いい車に乗ってるとすごい速くなるんですよ。加速で速くなったりとか、車の間をね、車と車の間をこう抜けていったりとか、そういうのがですね、すごい、ストーリー進めるとかじゃなくて、その時間が楽しかったりするんですよね。で、そこにですね、ちょうどいいお供がですね、ラジオなんですよ。ちょうどこのシーンに合うラジオ、ああ、この曲、この番組がいいだ、なんて言って選びながら4も遊んでいたんですけども、5になったらですね、同じように、さっき言った武器のチョイスは矢印左じゃないですね。武器のチョイスは R、違う、L1 ですね。多分 L1 でした。はい。で、車、カーラジオの選択が確か左ですね。矢印左と右アナログスティックですね。そんな感じで、さっきも言ったように、時計みたいなね、時計みたいなインターフェースが出てきて、あとは右アナログスティックをどの方向に向けるかでラジオ局を選択できると。で、右アナログスティックをこうくるくるって回すと、そのラジオ局をですね、こう、なんだろうな。どれ選ぼうかなって迷ってるみたいになると。わかりにくい。わかりにくいですね。でもインターフェースは非常にわかりやすいので、ぜひですね、まあ、動画でもプレイしている人はぜひ使ってみてください。これね、ちょっとですね、時間帯によってどのチャンネルがどれを使ってるっていうのを、どのチャンネルが何をしているっていうのは覚えてないんですけども、でも自分の傾向としてですね、1時、12時と1時の間にあるポップなんとかだったかな、なんとかっていうのがですね、一番よく聞くかなという感じですね。まあ、他の番組もまだ聞いてなさそうな、放送局もあるので、それを探していこうかなと思っているクーラでございました。いやー、まあ、そんな感じでですね、ラジオの UI とかもですね、楽しんでいるところでございます。今やってるグランドセフトオート、ですね、もうタイトルというかゲーム名だけでですね、先行している面がありますけども、グラセフ。グランドセフトオートで GTA なんですけどね。今回は GTA 5なんですけどね。このタイトル自体がですね、偉大な、グランド偉大なセフトは盗難ですね。で、オートは車です。偉大な車盗難と。日本語に訳すとすごい難しいらしいんですけどね。まあそんな感じで、もう車を盗んでなんぼっていうゲームなんですね。まあ盗んでっていうか、まあ車を盗むのが、まあはいはい、車を盗んでなんぼっていうゲームなんですよ。ただ今作はちょっとマイカーっていうシステムがあってですね、マイカーだったらどこでも回復してくれるようなんていうのもあったりとか、まあそういうのもあってですね、あんまりこう盗む機会はあんまないんですけども、でもですね、まあさすがやっぱ車を盗んでなんぼってことは、車に乗ること自体はですね、すごい、心地よく作ってありまして、レースしたりとか、ただ走ってるだけとか、まあそういうのもですね、単純に面白いんですよね。マップがすごい広くてですね、いろんなとこ走ってですね、ほんとただ、なんかドライブするだけの時間、今日はドライブだけやろっかな、みたいな日があっても、あるぐらいのですね、楽しみ方をしております。はい。で、まあもちろんストーリー進めたらですね、いろんなこう、ストーリー進めていくのも、ミッション進めていくのももちろん面白いんですけども、もうこの世界観をですね、好きなように楽しむっていう方がですね、実は面白いんじゃないかとなっているところでございますね。で今は車ばっかりこう紹介してきましたが、他にもですね、いろんな乗り物に乗れたりするんですね。今ミッションで進めていたら自転車も乗れるんですよね。自転車も乗れる。結構ですね、結構リアルに乗れてですね、 まあまあリアルといってもまあほどほどなんですけど、乗れてですね、結構スピードも出たりとかしてですね、楽しんでるんですよね。あと水泳もできると、水泳もできて、まあただ水面を泳ぐだけかと思ったらですね、水中にも潜れるんですね。なんか海がやたら綺麗で、なんか海の底も見えたりしてですね、あ、面白いなと思ってやってるんですけど、でその2つをですねミッションでクリアしたら、次はですね、君はトライアスロンもできるぞって言ってですね、トライアスロンのロゴマークがマップに出てきてですね、まだチャレンジはしてないんですけども、泳いで自転車して走って、このトライアスロンがですね、できるようなんて出てきてですね、あ、これも楽しみだなというところでございます。ゲーム買ったらですね、パッケージに説明書が入っていて、これも多分マイシリーズ恒例だと思うんですが、マップもですね、入っていまして、すごい開くとな、いくつだろうな、 A2 ぐらいのマップが入っていましてね、広いんですよ今回マップ、非常に広くてですね、前回4のリバティシティはニューヨークを模した3つの島、ほとんど全部都市だったんですね。ビルがどこにも建っているよみたいなマップだったんですけども、今回ねマップ全部見てみたら、ビルとか街ってね多分島の5分の1ぐらいしかないんじゃないですかね。で他のところはもうほとんど自然で、砂漠があったり荒野があったり、他は海でとか、そんな感じでですね、あれこれやりごたえありすぎだろうって思うぐらいの広さでですね、楽しみにしているところでございます。なんか頂上まで自転車で登っていった写真がですねツイッターで流れてて、ハッシュタグ GTA5 もですね侮れないなと、特に海外のツイートが多くてですね、そこも面白かったりしてですね、ぜひ覗いてみてください。で他にも乗り物で言うとですね、飛行機もあれば、チート使えば、多分チート使えば戦車も出せたりとか、まあ、そんな感じでですね、車だけ楽しんでたんですけども、まあ他の乗り物も面白そうだなと思っているところでございます。さっき言ったタイムラインでね、ハッシュタグに、最強のおままごとだよこれはっていうツイートがあってですね、うまいなと。ミッション進めるんじゃなくてね、自分の好きなことも、じゃあ今日これ、何ごっこしようって言ってですね、戦車出してドカンドカンとかできるって考えるとですね、最強のおままごとだっていうのはですね、いい例えだなと思いますね。それだけそれに対応したね、作り込みをしているっていうのがやっぱすごいんでしょうね。無駄にリアルなところとかありますもんね。まあそのあたり、まあ今後多分やっていくので、紹介できたらなと思います。そんな感じで、グラス F5、まだちょっとしかやっておりませんが、楽しんでおります。車で目的地に着いたとき、手榴弾をなぜか投げていて、車から降りたら、ぼっちら。そして、今回第98回、残りは2回だけども最終回はできないし、来週はあるイベントでカウントダウンできないので、今回がこの最終回であろうカウントダウンコーナーです。はい。まあね、前々回は、日天、安住慎一郎の日曜天国日天と、前回は文化系トークラジオライフと来ていてですね、もうね、どれをどう紹介しようか、突発的に始めたコーナーの割に悩んじゃいましてね、どうしようかなとか思ってたんですけども、今回はですね、まあこの番組は外せないだろうということになりまして、まあ紹介ではないんですけど、印象に残った作品ということで、この番組、ゲームのおばとさんですね。ゲームのおばとさん。今はですね、もう終わってしまったんですけども、何年前でしょうね。2年前ぐらい ?2 年前か3年前ぐらいに終わってしまった番組なんですけどね。大地さんと、カイさんと、ワタルさんってやってるですね。3人でやっている、ゲームのおばとっていう番組がありましてね。今でもランキングにずっと残っててですね、やっぱり偉大な番組だったんだなというとこですね。どうしようかな。などなど、いろんなこうね、肩書きというか、いろいろ、すごい番組なんですけども、自分にとってもですね、すごい、影響を受けた番組でありましてね。ゲームのおばとということで、もちろんゲームの話が多いんですけども、それに限らずですね、もっとこう、ガジェットの話とか、サブカルって言っちゃうとあれですけど、いろんなこう、今、これが流行ってるんだよね、とか、これが面白いんだよね、っていう、こう、 このお三方が好きなリスナーにとってはですね、どれも興味が出るっていう話題をですね、見事拾ってきてくれてですね、毎回楽しんで聞いていた番組でございます。でですね、もう振り返ってみるとですね、自分が今楽しんでいるこれもあれも、大体ですね、ゲームのおばとさんの影響で始めたなっていうのがあるんですよね。最初はですね、ツイッターを始めたのはですね、ゲームのおばとさんの影響ですね。あとは、それで2009年9月かな、に始めたりしてですね。あとは iPhone もですね、影響を受けて買い替えました。確か、確か。あとはですね、ゲームで言うとですね、スカイリムも、大地さんがですね、すごい楽しく話していてですね、これはやろうと思って Steam で買ったりとか、あとはですね、そう、これもですね、これも実はそうだったなと思い出したんですけど、アスラズラース。アスラズラース。はい。いろんな言われ方をしております。アスラズラースですけども。これもですね、発売半年ぐらい前に、PV が出てたんだよって、こう、カイさんがね、熱く話していて、なんかなんだ、仏像じゃないけど、そういう、仏道具みたいな人が、地球の上にいるアスラに向かって、どでかい人差し指を、押し当てているのをその地上のアスラが受け止めてうんたらみたいな PV を見てすげえ興奮した買うかもみたいなことを言ってたんですよね。確かあれが2月だか3月にアスラズラース公開でゲームのバトどの回だったか忘れたんですけどね、なんか4ヶ月から半年ぐらい前の回でですね確か言ってたような気がするんですよね。でそれ以来ですね、ああこれアスラズラース出たら買うぞってずっと思ってたらですね、まあまあいろいろあったということですね。まあなどなどですね。振り返れば多分、もっといろんなものに影響を受けているんですが、まあそんなのがですね、思い出したりしましたね。でそしてその、自分の、気になるというか、好きなテーマもいろいろあるんですけども、他にもこう、ちょっとおふざけじゃないですけどね、今回こういうことも面白いからやってみようよ、みたいな回もいくつかありまして、プール会とかですね、野島鳩子会とかですね、そのあたりもね、面白いなぁと思って聞くんですよね。なんというか、なんだろうな。この前も言いましたけどね、やっぱこう好きな人が話してることってやっぱ面白いですよね。真似したくなる。まあいろいろですね、興味をそそられるんですよね。で、好きな人がね、特にこういう時に影響を受けるなっていうのが、この好きな人が今まで知らなかったんだけど、すごい面白そうなことを話してるっていうのがですね、いいなと思うんですよ。まあ、例えばゲーム、ね、ゲームの話題だということで、ゲームに興味があって聞き始めたら、あ、この3人の感じいいなぁなんて聞いてたら、なんか今までゲームぐらいしか興味なかったんだけども、ちょっとこう、なんか、面白そうなことやってんなと。例えばツイッターっていうのがあるんだとか、iPhone そんなにいいんだとか、あとはスカイリム、それは、まあ、これはゲームですけど知らなかったとか。なんかそういう風に、少しずつこう広がっていく感じっていうんですかね。そういうつながりから広がっていく感じがですね、いいなと思うんですよね。で、そういう人がまたね、たまにこう、ちょっとこう、恥じらいながらじゃないですけどね。変なことをしているのとか、そういうのもまたいいですよね。思い返したらこの二つのパターンがですね、すっかりこう、ハマってしまった感じですかね。だと思います。もしなんですけど、例えばゲームのバトだって言って、ゲームの話題を絶対入れなきゃって言って、毎回こう、絶対ゲームの話題をしていたら、またちょっと印象も変わったんじゃないかなと思ったりもしますね。でですね、で、ちょっと話は転がるんですが、このゲームのおばたさんのこの3人の感じと、最近ですね、ちょっと似てるなという番組がありましてね。まあ、最近もう、多分知ってる人もたくさんいるんでしょう。東京ゲーム事変さん。東京ゲーム事変さん。芸大の3人がですね、アセヤさんとジミーさんとノーダイさんっていう3人がですね、やっている番組なんですけども、もう毎回ね、番組のテーマ付けが面白すぎてですね、面白すぎてっていうか、興味深すぎて、もうね、頭が上がらないというか、なんか、いいとこついてくるねっていう、この、 いいとこついてくるねって言いながら、こう、右斜め下を見ちゃうぐらいの、こういう感じですね。そういう、テーマを毎回選んできてですね、毎回面白いことを新しい試みもやってたりしてですね、すごいなと、すごいなと、思いますね。で、また農大さんと、勝手にですよ。これは勝手にですけど、ゲームのオバトのアタルさんとゲーム事変の農大さんが被るんですよね。被る。あのスタンスって言うんですか？被るんですよね。でもまたこうね、また鋭いことを言ったりとかね、まあそのあたりが好きだったりするんですけども、まあそんなところでですね、楽しんでいる番組でございます。いやー、こういうふうに、なんだろうな、そういうテーマね、話してみたいなと思って、サロンドロンダンでこう、影響を受けてですね、インスパイアされてやってたりする面もありますね。なんかこう、もちろんいろんなテーマ、ロンダンでも話しておりますけども、後々はですね、ゲーム事変の人も誘ってみたいなとか思っているんですけどね、まあ、なかなか交流がなくてですね、自分もお便りとかも交流、まあ交流ないなというところなのですが、まあそんな野望も企んでいる私でございます。もちろんゲームのバトルの人たちともですね、特に大地さんは今もポッドキャストやってましてね、気になっているところでもございます。はい。まあね、自分の番組ですからね、それぐらいこう野心を言っておいてもいいかなというところで、このあたりでカウントダウンコーナーでございました。いやいやいや。そんな感じで、いやー、今ですね、奇跡の復活を果たしまして、ですね、皆さんの中ではですね、今、エンディングの入りでですね、ちょっとした音が流れただけかと思ったんですけどね、いや、こっちとしてはですね、この50分の収録が、パソコンのフリーズによってですね、あ、終わったっていうところからですね、パソコン強制終了して、再起動して、セーフモードで始めて、で、セーフモード再起動して、オーダーシティつけたら、前回のプロジェクトファイルが保存されていませんでしたが、自動回復できる可能性がありますと。ありがとう、オーダーシティ。ありがとう、オーダーシティということでですね、こうやって収録を続けているところでございます。お昼収録なんですけどね、もうやけになってですね、右手ね、右手にあるボトルが握られていましてね、これ、消えてたら、まあこのままね、昨日飲んだね、ワインをですね、買ってきたワインをですね、飲みながら、もう収録してやろうと思ってですね、勢いでボトルを開けてしまったんですけども、こうやってですね、どうにかファイルが残っておりまして、よかったな、よかったな、と思いながら、改めてエンディングを撮っているところでございます。よかった。よかった。いや、今までですね、基本的に一発収録、まあ、ほぼノー編集で出してきていたので、まあ、撮り直しとなるとですね、まさかこのタイミングで撮り直しか、なんていうことになってたんですけども。いやー、オーダーシティさんありがとうございます、というところですね。もともとオーダーシティ重くて落ちやすいなんて言われてますけどね、その分、こう、自動保存が、うまくできてたのかもしれませんね。うんうんうん、そして、さっきのね、エンディング始めてちょっと止めた声、あれがですね、フリーズが始まって、フリーズが始まって、でもとりあえず話してみたら、どのメモリも動いてなくて、あ、え、あ、みたいになるまでの声でございました。はい。いやー、まあなんか自分、まあ記念として撮っておきましょう。はい。はい。まあそんな感じでですね、エンディングでございます。まあ今回いろいろ話してきてですね、よかった、よかった。よかったよー。まあそんな感じで、もうなんかほっとしちゃってですね、何話すんだっけ、エンディング。そうだそうだ。まあ、ここに、下書きに台風来てるって書いてあるんですけどね。まあ、もう台風26号もどうでもいいな、みたいな感じになっちゃってますが。今の26号ですね、来てます。もう今年ですね、結構台風来てますよね。上陸したのもあれば、かすったのもあれば、いろいろありますね。今回ですね、26号、結構このまま来ると関東とか直撃パターンのようなので、お気をつけください。 16?17? ぐらいに来そうだそうで、皆さんもですね、住んでる地域いろいろかと思いますが、お気をつけください。 まあ、そんな感じでですね、はい。16、まあ16が台風、こっちにも来たらですね、またそれはそれで記念すべきぼっちら2周年なんですけどね、なんかしようかなと思いつつ、まあ100回も被ってるしいいかなというところなんですが、そう。で、次回のぼっちらなんですけども、10月の20日、収録予定なんですけど、20日じゃ出ないかな ?20 日以降になるかと多分思います。実はですね、20日。この前もカウントダウンコーナーで紹介しました、安住紳一郎の日曜天国の公開収録がですね、地元立山市で行われまして、行くしかねえだろうということでですね、1日、19日の夜高速バス乗りましてね、20日の朝、行きまして、20日で日帰りしてくるということですね。日曜の午前中の番組ですので、公開収録9時ぐらいから、事前が始まって、本放送が10時からで、2時間やって、で、またなんかいろいろあるんでしょう。で、ちょうど夕方、地元を出発して、夜の新幹線で山形まで帰ってくるなんてことを考えております。そうなってくるとですね、まあ、もしどこかね、いい場所があれば、外で収録なんてことも考えているんですが、まあ、多分出すのは少し遅れそうだなというところでございます。で、それが99回で、で、100回は27あたりにですね、収録しようと思っております。印象に残った回はということでですね、今までの90何回分のも、ブログにリストにしてありますので、気になった方はぜひ見てみてください。あんな回もあったなとか、こんな回もあったなとか、あるかと思います。初期の頃にですね、まあ振り返ってみるとですけどね、初期の頃にエクバを自分がやってて、そこからですね、こうバンとこう、こういう関係が広がったなぁなんていうのも思い出すとですね、非常にありがたいなとか、まあいろんなことを思うわけです。ぜひですね、あんな回もありましたよねとか、回とか、まあ関係なくですね、こんなことありましたよねとかあったら、ぜひお便りお待ちしております。私、ツイッターをやっております。@KULAX3、クーラ×3。@KULAX3、クーラ×3でツイッターをやっております。リプライや DM お待ちしております。そして、メールアドレスも開設しております。kulax3@gmail.com。kulax3@gmail.com です。よろしくお願いいたします。そしてですね、毎度のごとくなんですけども、サロンドロンダンもですね、次回が差し迫っております。ろれつが回らなくなっております。10月15日火曜日ですけどね、第12回かな、サロンドロンダン開催されます。テーマは、素と演技の使い分け。素と演技の使い分けということでですね、皆さん、こうネットとかですね、いろんなところで、演技、キャラ作りしてませんかね。自分は結構ですね、しちゃってる、無意識のうちにしちゃってるんですけどね、そのあたりをですね、演技をやっているこのお二人に来てもらって話そうと思います。おたばたけゴールドのダーさんから紹介してもらいました。K さんとハヤテさんでございます。初のですね、女性ゲストということで、今からですね、緊張しているんですが、まあ、できるだけこう楽しく話せればなと思っております。で、まあ、テーマはスト演技と、演技の使い分けということなんですが、まあ、彼女らのですね、最近やってることとか、ハマってることとか、普段どういうことしてんのとか、まあね、こう、おじさんがですね、セクハラを、まあ、いろんなトークをしていこうかなと思っております。まあ、このぼっちらの公開とすると、こう、前後してしまうというか、放送後にこれを聞くっていう人も多いかもしれませんが、収録音源も、公開いたしますので、ぜひ検索してみてください。サロンドロンダン15日第12回、素と演技の使い分けでございます。そしてですね、まあ、ここで先に公開しようと思いますが、第13回11月1日金曜日の回はですね、満を持して、声優会をやろうかと思っております。声優会、タイトルじゃないや、テーマは、声優のアイドル化ということでですね、話してみようかと思います。こちらはですね、もう開き直りますよ。声優会はあと何回かやります。声優会はあと何回かやるので、とりあえず今回ですね、第1回ということでちょっと呼びたい人がいましてね、自分のリアル友人、がですね、次回やってまいりますので、ぜひですね、その人と話してみたいという方、お呼びします。 お呼びしますし、ぜひですね、気になった方はお声掛けください。今のところですね、もうすでに先約というか出たいという人が何人かいるので、まずその人にお声掛けしてみようと思います。どうなりますかね、声優のアイドルか。さあ、ここ数年でもないか、もうここ10年ぐらいですかね。いろいろこう声優のスタンスも変わってきてますよね、なんていう話ができたらなと思っております。それでは、次回99回そして100回、最後駆け抜けていこうと思っているクーラでした。それではまた来週。